常人シアトリカルウォーテインがお届けするインターネットラジオロストチャレンジ、あの劇場があった風景島の内小劇場&オレンジルーム編です。それではゲストのご紹介をお願いします。
はい、まず、現在は大阪市立芸術創造館副館長で、当時イベント情報誌プレイガイドジャーナルで演劇をご担当されていました松原俊美さんです。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
俳優で当時は劇団ご機会の代表をされていました南條幸喜さんです。
よろしくお願いします。
女優で当時劇団男と女の主催でいらっしゃった紅万子さんです。
よろしくお願いします。
最後に満開座で作演出をされていました仁王門大五郎さんです。
お願いします。
パート1パート2で何回かもうお名前も出てきていますが、島の内小劇場とオレンジルームを語るとき忘れてはならない人がいらっしゃいます。それは島の内小劇場では西原明牧師、そしてオレンジルームでは演劇プロデューサーの中島力夫さんであります。このパート3ではこの2人を中心に、その周辺でもいらっしゃったいろいろな人間にスポットを当てたコーナーとしたいと思います。それではまずはじめ島の内小劇場の西原明牧師なんですが、先ほどパート2で、なかなか面白い話を西原牧師との間で展開されました仁王門大五郎さんから、ちょっとまたそれ以外にはどんなお話があったのかなっていう、どんな方だったんですかね。
僕は人からにっていうのはあまりにも優しい印象しかないのですが、その先に結末から言いますとね、牧師がお亡くなりになられたって新聞記事訃報見たんですよ。で、ああというかどうすればいいのかなと思って、で島の内教会訪ねて、もちろん扉閉まってましてね、でたった一人でこうお祈りをというか、そのもちろん僕はクリスチャンでも何でもないんだけども、でやっぱり生きながらえるっていうのはすごくもうみっともないというのがすごくあったというかね。でちょっと展開したいんだけど展開したいんですけど、この今回ね、呼んでいただいてよかったなと思うのは、スコアがお作りになられてますでしょう、島の内、
はい、
西原牧師にしろ、はい、中島さんにしろ、はい、こう例えば西原牧師については小劇場モデルはアメリカ・ニューヨークにある、ジャドソン記念教会から学んだ、先ほどもおっしゃってパート1でおっしゃってましたけども、西原牧師はアメリカ・キリスト教会の社会行動について研修の際この教会に出会ったと語っておられるということで、これやっぱお亡くなりになられてからね、例えば映画で、ね、ブルース・ブラザーズなんてある見直しますとね、はいはい、マリア、怖いマリアにね、やっぱり出国してもやっぱお会いに行って怒られてドドーンと落ちて、それからもう一度また教会に行って、ジェームス・ブラウンが牧師さんやってる踊る宗教で神がつくわけですよ、ケージバーンバーンってこう、そういうところはこうどういうのかな、成長していくっていうのかな。だからまあいいように言えば私のお叱りもなんか一つのね、優しいこの愛のこのお叱りだったのかなという気はしますけれども、どういうことで叱られたかっていうのを言わなくちゃいけないの。
いや、そこまで言わなくて、はい、牧師はでも劇団プロメテさんにも入ったいらっしゃって、演劇活動もされてたの。
役者じゃないけど、まあ心みたいな
表現者としてはなかったと思う。
そうです、見たことないよね、
それとあと命の電話っていうのがあったでしょ。
そうそう、
あれはもう
並行して表現と並行してそれがあった
り
すごく素敵だなと、
なんかいつもなんかニコニコとしてた感じはしません？
してます ね。でもね、やっぱりさっき仁王門言ってたけど、やっぱり怒られた記憶残ってるね。
あ、そう、
怒られた記憶っていうのは、
ああ、
うん、僕らもその、まあ、もちろん役者ではないけれども、その島の内を例えば塚さんとかね、ボーデビーとかで使わせてもらった時にやっぱりなんか怒られた記憶があるのよ。具体的に何だったか分かんないけどすごく怒られてて、でもそれはねすごく大事なことだったなと思ってて、
まあしつけみたいなもんですよね。だ、芝居するとね劇場が汚れるというのは基本なんですよ、演劇は特に汚すんですよ、でそれをやっぱりちゃんと修復してあと礼拝できるようにね、
そう延々とね、なんかね窓のねカーテンのことを怒られたような気がするなちゃんと閉めるというか、これ用意しちゃいかんとかで、 冬はストーブを焚いてたのね、
はいはい、
でそれもねちゃんと安全にしなくちゃいけないとかね、はい、なんかいろんなことをでも考えてみるとね、あのそれは別に芝居のことじゃなくて、まあ、いわゆるしつけというか普通のね社会人としての、あのことだったような気もするし、う
ん、それはやっぱりね僕もありますね。僕覚えてるのはね、あそこ狭いながらも前車なんないかって言われて、 あそこの車のね、そのいわゆる駐車場取りでね、うんうん、結構教会の人に迷惑かかってたみたいで、うんうんうん、それでこっぴどくやっぱり説教されたのよ、覚えてますね。でも今から思ったら当たり前のことで、
うん、そうですよね、う
ん、怒るというよりなんかさ、ある意味さ、うん、まあまあそういうことみたいな、
ね、指導してもらってたんだろうね、
うんうん、後に残るもんじゃなくてね、ポンとこうな
って言
われる感じがする。
で別にそれがね尾を引くわけでもないし、
うん、ちょっと山に行ったらそれは分かったらいいよっていうようなことで言われたような気がする。
今日ご出演 のユニの皆さんも、僕も実は1950年代前半の生まれなんですけれども、あの西原さんは1928年生まれということで、それは少しお父さん、まあ、
お父さんですね。
そうだね、もうね、親父みたいな。個人的なことで言うと、私今ちょっと南で店やってて飲みに来たことあるんです、うん、飲んでる時は陽気なおっさんですね、だんだん。いや、どんどん西原のうちどうのこうのって、いや、そんなの関係ありませんよ、あんたもこんな仕事してるだけで。
牧師の面影はあまり
ないです。
牧師に来られたら壊れちゃうんだ、飲み屋にね。
だからまあ普通のおっさんやなと思ってね。
そうそう
そう、そういうなんかの変な社長
で、どうなんですか、それで言って結構シャイなとこあったでしょ。あの飛び込んでいけばおそらくね、心を広くこう受け入れてもらえるんだろうけど、こっちもシャイなのもあるから、うんうん、割と僕とあの先生の間っていうのはどっちかというと遠巻きにニコニコ見守ってもらってたなっていうようなイメージ、
ね、割と洋服もね、こっちの方は洋服ね、きちっと、そのあの捨ててこやなんかでしたねっていう、お袖見たことないね、ひげだこはやられてね、うんうんうん。
あの日本さんは先ほどあの資料を作ってて同じ、ちょっと今回僕も資料を作らせてもらった中で、西原さんのいわゆるエピソードの中で、この島小劇場のエピソードの中 で1974年、上京劇場さん、原十郎さんがあの小島共戦をやろうとした時に反対が出たと、でそれであの信徒ら約60人集めて総会を開催されて、牧師はあの小劇場が続けられないなら私は教会を辞めるとまで発言されて、激論の末わずか1票差で並ぶ、すごいですね、小劇場の継続が決まったっていうエピソードがあったんですが、
これはね実はねちょっと正確ではないんですよ。
違うんですか、
ね、で上京劇場の公演ではないんですよ。
あ、
あの唐さんの作品をやるかやらないかで揉めたんだと思います。あの日高さん、日高先生、
私のやってたです。
そうそうそう、
あ、小島教授ね、
小島教授、
ちょっとあの、ね、掘り出しの女の子で、
であの資料ではねそんな風になってて、なんかネットにもそう出てきてて、前にちょっと聞かれたことがあって、で上京記者、僕ずっとあのプレイガージャーナルがやってたので、うんうんうん、あの少なくとも島の小劇場ではやってない、
やれない、
やれない、ね、テントでしかやらないから、
唐さんの作品ということで、
唐さんの作品ということで、ちょっとネット上のこのね、あれは違ってます、間違いです。
ああ、そう、出てました、まあ、うちの関係のチームがやってたんで、
ね、やった、僕も見ました、
結構窮地に立たしてたよ。
あ、そう、全然そんなの聞いてなかったよ。知らんかった、ま
あ、ちょっとその辺情報が相変わらずネットっていうのは、うん、優しいようで間違ってることがあるんですけども、
う
ん、
でもまあそのぐらい、まあなんていうのか、表現の立場に立ったというエピソードは素晴らしい話でね、
大体やっぱり腰巻き汚染ですからね、腰巻きで伝統、
さっきのあれじゃないけどね、あれ、
そうそうそう、
どうなんですか、表現に対してはいわゆるどういうスタンスで牧師っていらっしゃったんですか。そのまあまあ
やっぱり最終的に言うとやっぱりすごく心広いですよ、
うん、
大きかったと思う、
まあ、守るというか表現を、
だから作品としての必要性だけですね、
モチーフっていうか、うん、そういったところをこう感じられたらば、うん、うん、じゃあいいよという、うん、
そうそう、
ことであったと思うんです。で最初はものすごくショックだったと思うんですよ、男の子たちがちょっと裸になって、
あ、さっきの話ですね、
日本の場合はね、うん、
まあ、だんだん慣れていきはったんじゃ、まあ、それまで滅びてて真面目な芝居ばっかりしてるところへ私らみたいな劇団のなんかわけの分かんない、ね、逆立ちしてスカートめくれたとか、ね、やってましたもん。私もあの確かタクシードライバーのとこ最後の時に、あの序盤一丁でもう前はだけて芝居してましたもん、うん、でも何にも、
うん、慣れですかね。
そうです、だからその流れがうまいこと言って、ある程度のレベルがめったやたらとね、風俗みたいな芝居はいけませんけどもね、まあ、常念と解釈していただいたんじゃないでしょうかね。
だからあの西原さんそのものもおそらくね、発端は岡村さんたちとのね作業からこう始まって、
そう真面目な
芝居見てあったから、それがやっぱり出入りするね、陽子さんなんか典型的な人だと思うんだけど、西原さん自身も随分こう変わっていかれたんでしょうね。
だってプロメッタの劇団でね1ヶ月褒めみするんですって。
一月違うよ、うん、あ本読み一月、もう立ち稽古一月、二月ぐらいで大体そういう芝居作りをやってた。
そうそう、その灰がちゃうとかだよね、うん、そんな、じゃあ一回読んだら灰たとうというタイプじゃんもんね。
特にあんたの場合はね、
で黒目手さんも岡村さんもどんどん変わって
変わって、ね、岡村さん自身も変わりましたね。
変わったのね、うんうん、でまあ、塚さんが やり始めてて、その時は多分こんな感じで見れないって感じではあったと思うんだけど、うんうんうん、最終的にはあのプロメテが塚さんの作品
やってました
よ。そうそうそう、やってました、やってました、ええ
、やりましたからね、ええ、そう、やっぱりそれは、
うん、環境が変わっていく中で変わっていった、
ね、石原さんと一緒にやっぱり皆さん変わっていったんだな、うん、
と思いますね、それはね、う
ん、気がします。
やっぱやってみたりと思いはったんでしょうね、新しい芝居。やっぱ
見たら面白いから、うんうん、その面白さがやっぱりこう扉開いてったっていう感じがするんですけどね、
うんうん、だからある意味そういうんでは自然と、まあ、プロメテは今もうね終わりになってないけど、でももう進撃があの入れ替わる時やったんです。新しい新、
う
ん、新しい
ちょうどそうだよね、
ニューウェーブとこう
進撃がどんどんお客さんが減っていって、そうそうそう、で学生演劇がね、うん、ちょうどその狭間みたいな時期だったんだろう ね、
あの役者って声に年輪が出るっていうけど、今南條さんは実にその売れ切ったねお声じゃないですか。であの西原牧師のパートナーのやっぱり岡村さん、うん、お声がとってもね豊かでね、こう本当に、ね、清潔でこうね、
紳士でしたね。
岡村さんっていうのがプロメテの代表の、うん、
で俳優さんですよね。
そうです、
ね、
そうです。
俳優もやってありましたけど、ね、まあ
主催だった。
あの演出
の方ですね。奥、ね、
方が、うん、あの看板女優。看板ちょっと声聞かせすぎのところ。
まあ古いタイプの
少しありましたね。叩きますよとか言ってあれとか思いながら、やっぱそれはそれでいいじゃないですか、芝居のジャンルちゃうねんから、
うんね、美しく言おうと思って
あと例えば周辺にどういう方がいらっしゃったんですか。
そうですね、僕はやっぱりプロメテじゃない、あのその島内小劇場劇場を語る場合はやっぱりね、あそこについてくださってたねスタッフの人たち、うん、っていうのはね、あそこねもう本当に古めかしい機械が並んでてね、もう照明室なんかでも配線むき出しのようなオペルームなんですよね。もうガチャッガチャッてもう手動で、
そうそう、上のね、うん、なんか中2階みたいなね、狭いね。
いわゆるあれでしょ、あの教会だから、いわゆる聖歌隊の人たちがコーラスを歌 う、 ああうところでしょうね、はい、そこを改造してやってる。
私も一回そこでオペしたことあって、汚いし、うん、暑いんですよ、うん、冷房がないから、ね、
よくみんな感電をしながらやってるって言ってたもん、ね、それぐらい原始的なオペルームだったんだよね。
だって触れないですからね、うん、機械全部ね、やっぱり教
会でやっぱりね、外に対してね、あのここがね使いにくいからねってことで、照明さんとかね音響さんがね、あそこの小屋付きというかプロメテのスタッフですよね、あの当時林志郎さんとか木村澄子さんとかっていうね、ああいう人たちがあの外から入ってきた僕らをね、いろいろサポートしてくれはったっていうのもね、今となっては懐かしいし、うん、ありがたいことだったなと思うね今、うん、
やっぱり劇場には必ずスタッフっていうのがセットですからね、
使いやすいですよね。
だしね、そのスタッフと仲悪くなったらまたこれ一つね、うん、縁遠くなるんですよ、うん
うん、こうやってさ、例えば西原さんの名前と中島さんの名前がこう並列であるんだけど、劇場を代表する顔であったんだけども全然違うわけで、西原さん自身はその創作の内容をねこうピックアップするとか関わるっていうことは一切基本的にはなかったわけで、
うん、一歩離れてこう見て
はる、そうそうそうそう、もっと違うところから見てくれてたんだな、うん、
場所をねやっぱり表現する空間を守ってたっていう場所を、
うん、そういうことですね、
守ってるっていう、そうですね、そういう立場だったし、うん、岡村さんとのコンビだったと思うね、
うん、思いますね、
作品的には多分岡村さんの方が見てたりとか、
そうですね、
ここでやろうかという、
だからあの結構そういう意味では堅物のお二人だったと思うんです、うん、それはよくぞ門戸を開放してくださったなっていう気は今となってすごく思いますよね、うんうん、もっと排他的になっててもおかしくなかった、
ずいぶん可愛がられたって記憶があって、いろんなことさせてもらったなって自由、うん、すごくそれはありがたかったし、うん、平台も自由に使わせてもらった
りとか、ね、そうですよね、
また重たいんです
よ、重たい、もう持ちましたよ、
もう持てない、
で、あの持って上がるときに壁を当てるなよみたいな、ね、当たっちゃうんだけどね、狭いから、でもそれをこうなんか当たらないにしてると、あ、よくやってるねみたいな感じで見ててくれたりしたんだけどね、うん、
いや、松原さんが平台を持っていた話はなかなか面白いです
いやいや、持ちましたよ、それは
昔は持てたのよね、
持ったし、あの調香室でピンも焚いたり、あの昔リムパックって言ったね、こうやって
そうそうそう、
わざわざコードを付け替えて、うん、あのダックというか調香してたわけよ、うん、今こうもうコンピューターだから、
昔はあれですよ、オープンデッキやからね、
カチャ
カチャって後ろでカチャカチャ ちゃ若いですね。
こんなんじゃカチャだからね。
そうですね。いや、もうそういうの僕らも多少知ってますね。僕も
やってましたよ。みんなでもそれはやってた
し、ね、そうです。なんでもやらないから、もう最終演劇に入ってるみたいな、もう証明もせない
から。あと、まあ、僕は島の地でやっぱり思い出深い松川さんのこともあるけど、東京ポッドビーションがね、
あ、
初めてその大阪に来た時って、あの、まあ、東京ではね結構もてはやされてたんだけど、うん、やっぱ大阪って笑い の王国って言われてたから、うん、ある意味でその佐藤 B 作にとって大阪っていうのはね聖域なわけね、うん、でなんとかその大阪の笑いに対抗しようってんで、もう過激な、もうあの横綱に対抗するみたいな感じで、大阪の笑いの信者を突き崩すとかいう、ちょっとそういうタイトルでね、そうそうそうそう、来たんですよ。でその時にあの手名門屋さんの傘なんかの、まあ、作家で知られるあの加賀敏夫さんっていうのがね、うん、PTA かなんかになって、まあ、あの日本も多分お世話になってるんだけど、あのそういう、まあ、PTA 会長なんか名乗ってくれてて、で見に来てくれて、ものすごい一生懸命やってる、でこれだけねバカな笑いの子を一生懸命やるやつはすごく珍しいってんで、藤山寛美さんに実は紹介をしてくれて、で神秘さんに見に来てくれて島の地に行ったんだけど、さすがにあの神秘さんもあの中澤ずっとやってるからちょっと行けないと、でも見たいからっていうんで、あの中澤の公演が終わった後にボードビーションにちょっと来てくれないかという話があってね、それでそんな話はね二度とないかもしれないからっていうんで、あの島の地の公演が終わった後中澤に行って、中澤の公演が終わった舞台に、まあ、先なんですスタッフと一緒になって、もうとにかくリハも何個もないから段取りだけやっちゃって、それで花道も使ってどうしようみたいな話にして、それで神秘さんの主催みたいな感じで、神秘さんも関係者さっと集めてくださって、
うん、
それで始まる前に神秘さん偉いなと思ったらタキシードちゃんと来てね、舞台の前、上じゃねえよ、舞台の前まで来て、今日はあの東京からねこういう若い笑いやってる連中が来てすごく威勢がいいし、僕は自分で一人で見るのはもったいないから、関係者に集まっていただいて見ます、これから始まります、皆さん温かく見てやってくれっていう挨拶をして、それで始まった。それはね感動的でした ね、
すごい
話ね。でその中座に郷ひろみがかかったという、僕はちょっと泣けましたね。あのそれがチャンバラじゃないや、なんだっけ、チャンバラじゃないな、
チンピラ
ブースという作品だったんだけど、うん、まあ、
あれが面白かった
すごくよくできた作品
でもやっぱりあの私こっちもボードビル一時ずっとやってた路線あるんですけどね、あそこの笑いはね鍛えられた笑いですね、ほんまに稽古して稽古して稽古して、
うん、
するあの
蓄積
されて、そう練り上げられる、だから逆にそのまあ、川上さんの分なんかあの割とフリーな時、その日によってちゃう部分とかね、お仕事とか30分伸びる時ありますからね、公演で、ね、ずっと喋ってあって、そういうとこお笑いじゃない、あの演劇なんだけど、もうそのやっぱり作り方が
質が違う
けど、やっぱおもろいものはおもろいんだというね、うん、認められはったですね。
まあ、その後だから神秘さんにその非常に B 作が可愛がってもらって、
う
ん、やっぱ芸能界出るきっかけにもなったし、
う
ん、まあ、そういう意味でその島の内という場所がね、うん、あの中澤に近いじゃないですか、南で、うん、っていうこともあって、
ね、
そういうこともあったし、まあ、そんな近いから本当はね神秘さんも来れたいんだけど、あの人もずっと1ヶ月やってるし注意やってるから無理やと、うん、いうことで本当にみんな集めて見てもらった、うん、やっぱりそれはね、伝説となったん
じゃ
ない
かと、ね、
私のしたらそのあんまり知らない役者ばっかりなんですよ、だから初め吉本なんか笑おうと思って見に行ってるじゃないですか、で私らはその東京の人間やと知らない役者ばっかりやと、それで成立させたっていうのがすごい、
う
ん、
そう
先入観なし、
予定調和がない
ってことですね。香川さんが一番喜んでたのはやっぱ笑いっていうのはくだらないことを一生懸命やるんですよ、
う
ん、東京ボードビーションはその当時まだ若かったから、うん、もうとにかく体を一生懸命使っていじめていじめて、その小手先じゃなくてバカなことを一生懸命やって笑わせようとしてた、それが、うん、それがね香川さんはね一番いいことやなということで本当にあの支持してくれたんだと、
うん、
だから PTA 会長なのとかね、名刺まで作ってた、
うん、なんかあの島の内を巡るちょっとした懐かしい昔の話が出てしま
う、多分知らない人が多いと思うんで、そんなことがあったことも
ない、
知ってる人は少ないと思う、
うん、
で続いてなんですけど、先ほどちょっとあの松原さんがあの、まあ、中島さんの方にも
話を
しようかなと思うんですが、はい、大阪で多分初めての演劇プロデューサーではないかと、
演劇じゃなくて劇場
プロデューサー、実はあの 中島さん何冊かご本出されて一番読んだアヘンと桜、
はいはいはい、
という本の中で、それで松原さんとの出会いがかなり熱く語られてる、きっと逆に、ま、中島さんが熱く語る以上は松原さんにも熱い思いがあるかなと思って、ちょっとこの時間いろいろ、はい、その中島陸郎さんはこんな人だったのちょっと、
長いですよ、
手短に語ってい
そうなんですか。
あの先ほどちょっと言いましたけど、先ほど、まあ、前回か前々回言いましたけども、あのやっぱり中島さんと最初に出会った時は、僕は中島さんのことあんまり知らなかったんだけど、中島さんは僕のこと知ってたのね。でそれはあのプレイガイジャーナルで上級技術やって黒テントやったり、そういう、まあ、あの若手の演劇のことを東京から呼んできてやる、プレイガイジャーナルであったけど松原がやってるとかね、そういうことは分かってたんですけど、それから僕もまあまがいないにこう記事なんかも書いて、インタビューとかね、なんか記事も書いてたんで、まあ、それも読んでたと。でついてはその、まあ、オレンジルームを始めるにあたって、ぜひ一緒にやってほしいっていう話があの僕の方に持ち込まれて、でいろいろと話していくとね、本当にね、実は最後まで中島さんの年僕知らなかったのね、うん、あの亡くなった時に初めて、はい、20歳ぐらい違ったってことを、
1930年生まれ、
そう分かったんだけど、それまではね多分染めてたってこともあるから、あんまりね年言わない人だし、本当に近いかな、まあ、10歳ぐらいかななんて思ってたんだけど、まあ、それぐらいそのあの若作りをしてたっていうの失礼だけど、それから情熱がねすごくあってね、熱かったのね。で僕らは、まあ、あのとかくそのちょっとこう流されたりするっていうか、まあ、これしょうがねえなと思うようなことも、中島さんはいやこれはね筋が通りませんからって、非常にこう戦っていくっていうのかな、それビシッとした人だったの。でそこはもう本当にあのなんていうかこちらが勉強になるっていうかいうことを、まあ、すごく感じたし、それから同時に、まあ、あのさっきちらっと言ったけれども、なんていうのかな、あの広告マンっていうか出身であったんで、物制作に立ててるのね。さっきあの自分で制作嫌いしてもすごい大変だったとか、マネジメントするの大変だったって
言われてまし
たけど、あの中島さんはねそういう意味ではその非常にそのやっぱり代理店出身ってこともあるから、チラシとかなんかってその非常にうまい人で、僕はまだそういうことをあんまり長けてなかったというか、あんまり経験しなかったんで、まあ、アイデアはあったんだけど、あのそのアイデアみたいなものを中島さんはそれ面白いですねって言って、やっぱそれぜひやりましょうって言うんで、すぐなんかメモ用紙にこう書いて、それでちょっとするともうチラシの原稿ができてて、こんなんでいいかなみたいな話とかがスッとできてくる人で、まあ、本当になんかあの企画もそうだけど、そのプロデュースしていく、それから制作していく、その劇場プロデューサーあるいは制作というものはこういうもんだっていうのと、なんか一緒になんかねいろんなものをこう体験させてもらったなと、あの、まあ、中島さんもいろいろと書いてはくれてるし、それ以上僕自身はあの、まあ、それ中島さんとあの何年かで やれたことが多分今 あの、まあ、劇場およびそういう演劇に関わってる基礎ができちゃったかなと思っているのね、うん。で一つはプレイガイジャーナルという情報誌は人脈として非常にこういろんな人脈が生まれて、まあ情報誌の人間ですというと誰でも会えたりとかインタビューできたりとかいろんな話を聞けちゃったりするってことはすごく有利であったなということで、まあそのことは情報がいろんなことが集まってくるし、いろんな情報が分かるってこともあるし、で同時に中島さんは中島さんで非常にこの骨太の人だから、あのただこうなんていうの、待って情報を集めるんじゃなくて自らが例えば大学のキャンパス、まあ、2人であのオレンジルームを学生演劇のメッカにしようみたいなコンセプトにした時に、じゃあ僕は大学をちょっと回ってくるよって言うんで、大学でしかやってないあの作品とか、あの大学の教室でね稽古してると見に行ったりとかね、で僕はまあ情報が集まっていくかこういうのありますとかっていうのはし、僕自身も見に行ったりするけど、あの本当に大学のキャンパスを足しげく回っていろんなものを探してきたのはやっぱり中島さん、やっぱり現場だったな。で同時にそれを集約して2人でいろんなその企画を作り、であの今後だから関西の演技をどうしたらいいかなみたいなこともやっぱり一緒に考えてた。で考えれる場っていうか実験する場所がねオレンジルームだったっていう感じがするのね。でそこであのただプロデュース、あの公演を企画していくだけじゃなくて、さっきちょっとさっきと言っちゃいけないのかな、ひょっとすると
前回
前々回かなんかで あのオレンジ演劇祭の話があったと思うんだけど、オレンジ演劇祭はあのいろんな仕掛けがあって、で、まあ、その学生劇がやれたってこともあるんだけど、あのその学生劇の中からやっぱりこうヒロインとかヒーローが出てくる、あるいはそのスターが出てくるような仕掛けとして、例えばマスコミ関係に対するね、あのなんていうかそのネットワーク作りっていうのかな、サロン作りみたいなのも実はよくしてたのね。例えば朝日新聞の大川さんというね有名な名物記者がいて、この方がまたあの真摯な人で、でこの方にあのいろいろとこういつもこう情報を持ってったり見てもらって意見を聞いたり、でこういう若い人がやるからぜひ紹介してくれという話をしたりね。それから、まあ、朝日新聞じゃだけじゃなくて読売新聞、それから毎日新聞、それから共同通信なんかの通信社なんかも含めて、あるいはテレビ局なんかも、それは多分代理店だったことも中島さんあって出身ということもあるから、そういうこうあのネットワークの作り方ってすごくね分かってたのかな。
こまめでしたね。
こまめ
でした、ね、よく動きはるっていう。
それからよくあのそのサロン作りがうまかったな、まあ、大人だからやっぱり飲みに行くこともあるし、旅行ったりなんかするし、あのそういう場作りっていうのかな、うん、それからまあもちろん若い連中も連れてったりするっていうね、こう出会いをさせるという
か、そうそう、仕掛けるっていうかね、
それもね、
ミックスさせてくれる役者、
あの単にこう企画をあれはするだけじゃない、何かそれをどんなふうに広めていくか、する時間とともにどんだけこう上げていくかとか、そういうこともね随分考えて、まあお互いに考えて、で僕が持ってるそのマスコミのネットワークをもちろん使いながらも、まあ、オレンジルームというのが単にあの劇場上だけではなくて、なんか拠点というそのものになっていったのは、やっぱりそういう仕掛けもあったからかなというふうに思う。でこれはもう全てあの中島さんと一緒に出会いから、まあ、オレンジ演劇祭が始まる5年間の間にいろんな仕掛けをして作っていき、その全部の集大成がその5年後で始まるあのオレンジ演劇祭、第1回オレンジ演劇祭であと5年間続くっていうねところにつながっていくかなとは思います。
あの松岡さんご一緒されて、その後松岡さん自身が例えばキャビン企画賞とかパーキジンズシアターのプロデューサーをされて、はい、それ最終的にはあの
近鉄とかね、
近鉄の劇場プロデューサーとかされるわけですけど、はい、やっぱりかなりそういう意味では模範というか、なんていうか師と仰ぐ人というか、
あのまあ、オレンジ演劇祭の成功はオレンジルームの5年間 の、 その、まあ、集大成であったんですけど、しかしあの劇場空間としてのあのオレンジルームの限界はあのすでにはっきりしていて、それで、まあ、オレンジ演劇祭が成功した時に僕たちはあのもう予想外の大成功だったんでびっくりしちゃったのね。あのなんかこう自分たちが立ってるあのなんていうか地平がねこう隆起するようなわーっと上がってくるような、だってお客さんが3700人ぐらい集まって、で毎回その公演が満杯になって、でちょっとあの変な話だけど8階のねフロアがこう揺れるのね、お客さんが入るでスラブが揺れるからこれ以上揺れるなって話になったりとか、
危ないですね、
ぐらいのなんか、まあ、それがまあ一つの象徴なんだけど、そのぐらいやっぱりこう僕たちが立ってる演劇、関西の演劇、大阪の演劇というものがこう隆起していくようなそんな思いがあって、でそれがその出てきた時にこれ逆に言うとこの先どうしようかなって考えるのね。つまり成功っていうのは、あるいはブームっていうのはそこで起こるんだけど、学生劇ブームっていうブームって3年ぐらいで終わっちゃうんだよね、ほっとくと。このざーっとこう上がってきたこのエネルギーをどうやったら未来につながるのかっていうことは、逆に仕掛けた人間の僕は課題なんじゃないかって、責任だなというふうにこう思ってた時にいろんな話が実は来るんですよ。であのオレンジルーム演劇祭の成功を知ったある代理店の人から、あのその時先輩校舎っていうところで、今はまあ JT ですけどね、そこがなんかね、あの小劇場とをやりたいと、あの、まあ、スポンサー付きでやりたいという話があって、それをね、うん、あのできないかなというようなことを相談に来られて、で JT 側は何考えてたというと、あのタバコだから、タバコ産業だから、あの要するに大人の時間を作るっていうので演劇とね、もう一つ音楽あったらしくて、そっちはジャズだからっていうんで、まあそれはそうだねって話 でもう一つ出したいっていうんで、電撃で できないかなっていうから、もう学生演劇ブームで今で非常にまあのなんか盛り上がってきたんだけど、ただ大人っていうのはちょっと ただまあ3年ぐらいしたら大人になりますからって言っちゃったんでだからまあ、 大人の時間作るみたいなことで、いずれ大人になるから、まあ、すぐ大人になるしみたいな、ね、出したら通っちゃって、それがキャビン衝撃賞の始まりなんですけど、でその時に、まあ、オレンジルームで始まった動きではあるけれども、やっぱり物を作る人たちっていうのは、日本もそうだと思うけど、皆さんそうだと思うけど、やっぱ空間が大事なんですよ。で普通の例えばプロセミの劇場で小劇場でやっちゃうと、まあ普通の芝居になっちゃうなと。でそうなるとね、大人の時間をやる作るというよりもなんかちょっとも面白くないなと思って、やっぱりちょっとこれはちょっと違和感があるところにしようかなと思って、決めたのがバナナホールというライブハウスだったんですよ。でバナナホールはライブハウスなんだけど、ちょっとねショート的なこともできるような、うんうん、ライブハウスでね、そういうとこだったらこれは作る方もちょっとショーアップしたもの作るかなっていうところで、
うん、そうそう、それで乗って私あそこで結婚したんですよ。結婚式が生バンド入れてね、
う
ん、離婚しましたが、
何だそれ
前の年ですね、バナナホール
が。そうですね、ちょうどね、バーのホールができたのは72年、
本田劇場もね、
そうですよ、ちょうどできてまだね間もなかったんで、うん、そんなにまだ埋まってない状況だったってこともあって、まあ、レストランシアターっていうコンセプトと、ね、キャビンが合うんじゃないかっていうんで提案して撮っちゃったんですよ。それで撮った時にびっくりしちゃったのね、あ撮っちゃったんだと思って、でもう一つなんかついでにちょっとおまけでね、作れないかなと思って、すいません予算かかんないからキャビン戯曲賞っていうのをちょっと作ってくれるなっていうので、実はカップルでちょっと出したら OK になった、うん、でそれはつまりオレンジルーム演劇祭が成功した先でこのまま放ってたらダメになっちゃうから、でやっぱり一番大事な、演劇にとって大事なのはやっぱ本なんだね、うんうん、で作家ってなかなか出てこないから、やっぱ賞金稼ぎでもいいやと、記者記憶書があったらやっぱり 遠いから関西でやっぱり劇作家やってるやつのなんかなんていうのかな、目標のある賞金稼ぎでもなんかなるような仕掛けをしといたら、これ続けてったらやっぱり作家が生まれてくるかもしれないなと、まあ、その先のためにもやっぱり始めようっていうんで、うまく先輩講師が乗ってくれたんで、キャビン小劇場っていうのとキャビン戯曲賞っていうのが始まるんですよ。
5年ぐらいです
よ。5年ですね。
そうそうたるメンバーね、審査員で来て東京からね、お面なんですよね、はい、ベテ
さん、あれは感動的でしたね。
森脇京子
撮りました、
撮りましたね、
はい、あれはだからね、名前を変えながらキャビン戯曲賞っていうの、テアトリンキャビン戯曲賞になって10年間続いたんですよ。キャビン小劇場は5年間だったんだけど、戯曲賞が続きました。でその後にそれが扇町戯曲賞が、うん、OMSS 戯曲賞になっていくっていうか、
森脇もそれまで女優だったんだけど、あれで賞取ってもう本格的で一本立ちして、うん、今はね、うん、NHK の朝ドラ書いたりまで上り詰めてね、うんうん、
それでまあキャビンも始まったら、今度はさっきちょっと実はパーキージンシアターっていうのが始まるんだけど、これはね資生堂がまあ、ユダヤ橋に本社があるんですけど、うん、その下に資生堂ホールっていうのがあったんですよ。でそこを使ってまあ、そこ使わなくてもいいっていう話だったんで、そこ使った方がいいだろうと思って、うん、そこ使ってなんか向こうが言うにはキャビンみたいなことできませんかって、キャビンも向こうだから同じコンセプトはできないし、そのやっぱり資生堂だったらそのやっぱり女性だし、じゃあ、まあ呪文のようななんか作りましょう、呪文を作りましょう、女性のための演劇シリーズってしましょうと。それは
やってましたね、
はい、それはそれ女性だけでやる演劇でもいいし、お芝居でもいいし、女性をテーマにしたものでもいいし、男だけしか出ないけど女の話をするでもいいから、つまり女性のためのっていうね呪文をつけて、それでシリーズ作りましょうってんで、パーキジンシアターを始めたんですよ。
そうか、あんた声かからなかったでしょ。
そうそう、オーバーハン
じゃない
で結構ね、私は松原さんでもね、うん、要するに中島さんでも、うん、もうそうそうなってありがたいと思ったけど、うん、見方変えたら結構大変やったと思いますけど、
うん、
男2人で楽しんでたね。
すいません、
そういう意味ではね、
100人としたので、
ね、なんでしょう、形になっていくんだもん、どんどんどんどん。
正直言って僕楽しかったですね、
ね、
中でもね、まあ、オレンジルームでやった中でもね、熱海連続殺人事件ってやったことなんですよ、
はい、
オレンジルーム演劇祭で出てきた4つの劇団がありまして、うん、でいずれもね皆さんね 外場にしろ新幹線、新幹線もそうだよね、それから俊太郎劇団も、俊太郎も塚浩平さんちょっとって変な芝居作ってね、実はあの出てるわけ、それから茶化ポコ長所はちょっと違って、うん、ここはなんだけど、その後出てきた MOP って牧野のところも完全にこれ塚さんなんですよ、うん、で非常にまあ当時やっぱり塚さんの影響がもう絶大でね、憧れてるやつがたくさんいたし、じゃあねバラバラに熱海やるんじゃなくて、うん、熱海連続殺人事件をやろうっていう、うん、もうねそれ本当にやっちゃったのね、
はい、それもアヘンと桜
で、でしょ、いやなんかね思いついた時にね中島さんじゃあそれやりましょうってこう言うわけよ、それで熱海殺人連続にするか連続殺人にするかちょっとその辺迷ったりなんかしたんだけど、まあ、そういうのやったりとか、それから夏に東京から来る劇団がいくつかあったりなんかして、なんか夏にあのそういうので柿なんだか講習会みたいなね、そういうものであのちょっと講習会と演劇と結びつけてやろうとかね、夏季集中講座かななんかっていうので、なんかいろんなことをね思いついたことをね形になっていった、すごい楽しい時代でしたね、
は
い、
なんだかあの西原牧師とあの中島さんの話を語る途中から、うん、なんか松村さんの楽しかった時代の話、
すいません
今そう横で聞いたからね、
ごめんね、
でもなんかあの少しはお二人の人となりが伝われば
本当かすいません
、これでそろそろパート3終わりまして、次はあのパート4でも最後の、コーナーになってしまうわけですけども、まあ、ゲストの皆さんには今回の2つの劇場、いわゆる島の師匠劇場とオレンジルームがあった時代の風景、大阪はどんな風景に皆さんには見えていたんでしょうか、そして今の時代どこかその風景が残ってませんかということを、それぞれ語っていただいて最後のコーナーにしたいと思います。